おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RT の時間になりました。2026年6月30日のマス RT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はデイビッド・ジェイ・ヘマーさんとパベル・トゥレクさんによるニューコラムス・イン・デコンポジション・マトリシズ・オブ・シンメトリック・グラップス・フォー・エブリー・ブロック、すべてのブロックにおける対象群の分解行列の新しい列です。この論文では対象群のモジュラー表現論における最大の難問の一つである分解行列の決定に取り組んでいます。分解行列とは票数ゼロの規約表現がある素数で割ったときにどのように分解されるかを示すものですが、これを具体的に求めるのは至難の業で、完全な列を特定できた例はこれまで非常に少なかったそうです。そこで著者たちはツイステッド・フォルクスモジュールやブラウアー写像という道具を駆使して多くの新しい列を特定することに成功しました。特に基礎数においてあらゆる対象群のあらゆるブロックで少なくとも一つの完全な列を決定できたというのはかなり画期的な成果ですね。ここで奇数部分の数を宣伝させるためにオッドシーケンスという組み合わせ論的な統計量を取り入れている点が非常に巧妙です。さらにフォルクスモジュールの負荷分なおかず因子についても明らかにしています。具体例として票数3の場合に既存の文献では記述されていなかった列を捉えていることも示されており、理論的な裏付けだけでなく実用的な進展がある点にワクワクします。2本目はハビエル・ガルシア・マルティネスさん、マヌエル・ラドラさん、ベルナルド・レーテ・ダ・クニャさん、サムエル・ロペスさんによるレプレセンテーションズ・オブ・コンパチブル・ライ・アルゲブラス適合リー代数の表現です。この論文では2つのリー積が共存し、それらの線形結合もまたリー積になるという少し特殊な構造を持つ適合リー代数について研究しています。この構造は化石分系などの物理的な理論にも関わっていて、とても興味深いテーマですね。著者の方々は古典的なリー代数における重要な定理がこの適合リー代数の世界でも成り立つのかを検証しました。すると驚くことに、リーの定理、ベーユの定理、レビの定理という3つの金字塔ともいえる定理がここでは全て成り立たないことが証明されました。これまでの常識が通用しない世界に研究者の皆さんも興奮したのではないでしょうか。また2次元の適合リー代数を完全に分類し、可解なケースでは表現論が極めて複雑なワイルド表現型になることを明らかにしています。一方で唯一の2次元単純適合リー代数については古典的な SL2 に似た線形表現を導入し、そのテンソル積がどのように分解されるかというクレブシュ・ゴルダン分解まで導き出しています。複雑さと秩序が同居していて非常に読み応えのある内容です。3本目はエカテリーナ・ボグダノワさんによるクォンタム・ベッチ・ジオメトリック・ラングランズ・ファンクタ量子ベッティ幾何学的ラングランズ積種です。この論文ではねじれたオートモルフィック層と量子群の表現圏の位相的因数分解ホモロジーとの間の対応関係を築くための新しい積種を構築しています。もともと幾何学的ラングランズ対応という大きな枠組みがあるのですが、量子的な設定になるとヘッケ作用という道具がうまく機能しなくなるという厄介な問題がありました。特に無理数レベルの場合に情報が足りなくなるため、これまでの方法では太刀打ちできなかったようです。そこで著者はヘッケ作用よりもさらに詳細な情報を抽出できるウィッテカー係数という手法を導入しました。ベイルンソン・ドリンフェルト・グラスマン多様体上の層を量子群の表現に結びつけ、さらにそれが位相的因数分解ホモロジーを介して構成されることを証明しています。特にベッティ層に対する奇跡的な相対性と呼ぶ手法を開発し、それが同値であることを示した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。 最終的にウィッテカー係数慣守が任意の反単純リダクティブ群において保存的であることを証明しており、これまでの限定的な結果を大きく塗り替える成果となりました。4本目はイーシア・ジャンさんとパンユエ・ジョーさんによるイデアル N クォーターゾンペアーズインプロベニウスエクストリアンガレイピドカテゴリーズプロベニウス外積三角圏におけるイデアル N コトーションタイプです。この論文では完全圏と三角圏の両方を一般化した外積三角圏という枠組みの中でイデアル N コトーション体という新しい概念を導入しています。著者の方々は近似理論と高似のコトーション理論という少し離れた2つの視点を結びつけたいと考えました。特にプロベニウス外積三角圏とその安定圏の間でこれらの対がどのように対応しているのかを深く掘り下げています。位のレベルでの視点と高似の直交性を組み合わせるアプローチは非常に緻密に構成されていて驚かされます。結果としてプロベニウス外積三角圏でのイデアル N コトーション対が安定圏におけるものとちょうど対応することが証明されました。さらにクルルシュミット外積三角圏という設定では完全なコトーション対と完全なイデアルコトーション対の間に1対1の対応があることを突き止めています。これにより以前から数学者の間で疑問視されていた未解決問題に肯定的な答えを出したことになります。複雑なホモロジー的な構造を安定三角圏というレンズを通してシンプルに分析できる道を開いた非常に価値のある研究と言えるでしょう。5本目はカルメン・カプラウさんとモハマド・エヌ・ナッサーさんによるオン・ザ・ストラクチャー・オブ・ザ・シングラー・トリプレット・モノイド &ITS ・バーチャル・エクステンション特異トリプレット・モノイドの構造とその仮想拡張についてです。この研究ではヌードルと呼ばれる位相的な対象に関連するトリプレット群をベースに特異トリプレット・モノイドとその仮想拡張という2つの新しい代数構造を導入しています。これはおなじみのブレード群が特異ブレードモノイドや仮想特異ブレードモノイドへと拡張されてきた流れに倣ってトリプレット群でも同様のことが可能かを探ったものです。単に定義するだけでなく生成元と関係式を用いて形式的な提示を確立し、さらにトリプレット群の表現をこれらの新しいモノイドへ拡張するための体系的な手法を開発しています。特に仮想特異トリプレットモノイドにおいては生成元の数を減らした簡約的な提示を導き出しており、効率的に構造を捉えようとする姿勢がうかがえますね。表現の拡張については局所型拡張と型拡張という2つの手法を提案しており、あらゆる局所表現がこれらのモノイドへ拡張できることを示しました。最終的にある特定の表現に適用して具体的に計算していますが、特異モノイドでは一致していた2つの拡張手法が仮想的な設定になると一致しなくなるという結果が出ています。単純な拡張だと思っていたら仮想的な要素が入ることで挙動が変わるという点に代数的な深みがあって非常に興味深い内容でした。6本目はマーク・コラルッソさんとサムエ・ベンズさんによるオービッツ・オン・ア・プロダクト・オブ・ツー・フラックス・アンド・ア・ライン・アンド・ザ・ブラハット・オーダー2、2つの旗多様体と直線の積み上げの軌道とブルハット順序第2部です。この論文ではボレル部分群が2つの旗多様体と直線の積に対角的に作用する時の軌道について研究しています。もともとこの軌道は複雑な数値基準を持つ装飾置換によってパラメータ化されていて、その平方関係や幾何学的な構造を理解するのは至難の業でした。そこで著者たちはこの積み上げの軌道とより大きな群の旗多様体にある特定の下位部分多様体上の軌道との間に1対1の対応関係があることを突き止めました。この対応が平方関係を保存しモノイド作用もうまく絡み合っていることを示しています。特に面白いのが対象群における置換のペアであるシャレシアンペアを用いたアプローチです。軌道の平方順序が 大将軍におけるブルハット順序の席の制限として理解できることを証明しました。これにより以前の手法よりも組み合わせ論的な記述がずっと明快になっています。さらに単純ルートを用いた拡張モノイド作用を導入し、ロマズール積を使ってこれらの作用を計算することで異なる軌道平方の幾何学的関係を明らかにしました。複雑だった軌道平方の決定問題がよく知られた大将軍のブルハット順序というシンプルな形に還元された点は非常に鮮やかな解決策だと思います。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で戸田幸信さんによるザドルボージオメトリックダングランズコレポン4タイプ A グラップスビヨンドザエリプティックローカス楕円軌跡を超えたタイプ A 群に対するドルボー幾何学的ラングランズ対応です。この論文ではキッチン規定の回集合においてタイプ A の群とそのラングランズ相対ペアに関するドルボー幾何学的ラングランズ対応が成り立つことを証明しています。ここで注目すべきなのはこの回集合が従来の楕円軌跡を厳密に含んでいるという点です。具体的には規約成分の数に制限がなく、せいぜいタイプ A の特異点を持つスペクトル曲線に対応する点までカバーしています。この対応はカテゴリー的なドナルドソン・トーマス理論と幾何学的ラングランズ対応を結びつける枠組みに基づいています。具体的には半安定ヒックス速のモジュライスタック上の連接層とヒックス速の全モジュライスタックに関連付けられた極限圏を対応させています。楕円軌跡の外側を扱うためにこの極限圏という概念を導入しているのが非常に巧みなアプローチですね。複雑な特異点を持つケースまで踏み込んで解析しているところに並々ならぬ意気込みを感じます。8本目はティボール・モワーヌさんによるザ・ヒート・カーネル・マスター・フィールド・オン・ Z の D ・ジョー・アット・ストロング・カップリング氷結合における Z の D のり上のヒート・カーネル・マスター・フィールドです。この論文では格子状のヤン・ミルズ理論という非常に複雑な物理系を NO 無限大に飛ばす極限で解析しています。特にヒート・カーネル作用という手法を用いて氷結合領域での振る舞いを数学的に解明したのがポイントです。驚くべきはウィルソンループという観測量の期待値が M が大きくなると単純な積の形に分解されることを証明した点です。これによりいわゆるマスターフィールドという特別な構成が存在することが示されました。さらにこのマスターフィールドが面積速という状態を持つことを導き出しており、これは物理的に言うところの閉じ込め現象を数学的に裏付ける結果となっています。ルート付きのヒートカーネルマスターループ方程式やシュアベイユの相対性といった高度な道具を駆使して複雑なループ構造を丁寧に紐解いていくプロセスには執念に近い緻密さを感じます。またこの手法がヒートカーネル作用だけでなく他の作用にも応用できる汎用的な枠組みであると示唆している点も非常にエキサイティングな成果だと言えます。9本目はマス SG からのクロス投稿でテアイト・アイッサさん、SL ブルカディさん、MW マンスーリさんによる3ディメンショナルリアルアフィネライグラップス3次元のみアフィンリー群です。この論文では3次元における左不変なミアフィン接続のすべてを分類するという非常に意欲的な挑戦をしています。まず3次元の問題をそのまま扱うのではなく接続を2次元の部分とさらに1次元の成分に分解して問題を小さくして考えるという賢いアプローチをとっていますね。2次元の左不変アフィン接続をすべて洗い出した後それを再び3次元に戻してかなりシンプルな形式で記述することに成功しています。その後は導き出された二次方程式を具体的に解き動径を除いて丁寧に分析することで完全な分類を達成しました。さらにノビコフ接続や結合的接続、放射状接続といった幾何学的、代数的な性質についても詳しく調べています。 雑な3次元の構造を2次元への分解というステップを踏んで鮮やかに整理していく構成に、研究者の執念のようなものを感じました。10本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ニコライ・グラント・チャロフさんによるリフォメーション・セオリー・オブ・ザ・ダブル・アキネヘッケ・アルゲブラ・オブ・タイプ C の NV、C の N、タイプ C の NV、C の N における二重アフィン・ヘッケ代数の変形理論です。この論文では二重アフィン・ヘッケ代数という非常に複雑な構造を持つ代数を変形理論という視点から深く掘り下げています。特にこれまであまり扱われてこなかった非簡約なアフィンルート系へとその構成を拡張しようとする意欲的な試みがなされています。まずこの代数を有理差分反射作用素の部分代数として具体的に実現しています。ここでは特定の0点や流数の条件を課すという手法が取られており、このアプローチによって非簡約な設定においても代数の構造を明確に記述することに成功しました。さらにこの代数が量子トーラス代数と有限米油群の交差積の形式的な普遍変形であることを証明しています。ここでの証明の手法が実に巧妙で、小平スペンサー写像を用いて代数のパラメータをホットシールド二次サイクルに結びつけています。これにより変形が自明ではなく、かつ障害がないことが数学的に保証されました。非簡約なケースという扱いが難しい領域に対して、ここまで厳密に普遍性を導き出した点に著者の強いこだわりと執念を感じます。最後はマス NT からのクロス投稿で、リツァイさん、ジンソン、チャイさん、ヤディリュウさんによるベッセルディストリビューションズ&クルースターマン SUMS ベッセル分布とクロースターマンはです。この論文では P 身体上の分裂還元群におけるベッセル分布の生息性というかなり専門的な問題に取り組んでいます。相対ラングランズ計画などで重要な役割を果たすこの分布が、局所化積分な滑らかな関数で表せるかどうかを突き止めるのが目的です。著者たちはクロースターマン積分の局所化積分性と結びつけるという戦略を立てました。ここでシャリカの目展開という手法を使って積分の挙動を分析し、最終的にクロースターマン和の評価によって生息性が決まることを導き出しています。特にレビブ分群のクロースターマン和が非自明な評価を持つならば、ベッセル分布は生息になるという一般基準を確立した点が素晴らしいですね。さらに米油の評価などを駆使して SP4 や G2 といった具体的な群についても生息性を証明しました。これまで GLN で知られていた結果をより多様な群へと拡張した非常に意欲的な研究だと思います。まあそんなこんなで、表現論や理代数から幾何学的ラングランズ対応、分解行列、外積三角形、そして旗多様体まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。この知的な刺激に満ちた旅をまた次回もお耳に届けられればと思います。